お元気でいらっしゃいますか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその25回目、テーマはベールシェバでのアブラハムとアビメレク、そして神様アブラハムにイサクを捧げよと命じられる。今日の聖書の箇所は創世記21章12節から34節と22章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記の21章を学んでいますが、さてここに神様がアブラハムと、またハガルと彼女の息子イシュマエルをどれほど親切に取り扱っているかが書かれています。創世記21章12節、すると神はアブラハムに仰せられた。その少年とあなたのはしためのことで悩んではならない。サラがあなたに言うことは皆言う通りに聞き入れなさい。イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれるからだ。神様はご自分がアブラハムに約束された息子としてイシュマエルを受け入れることはないことをアブラハムにここではっきりと示されています。創世記21章13節、しかし、はしための子も、私は一つの国民としよう。彼もあなたの子だから。私があなたを多くの国民の父とするからであると神様は言われました。そして今、神様はこのイシュマエルからも偉大な国民が出ると言われます。創世記21章14節から21節。翌朝早くアブラハムはパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、それを彼女の肩に乗せ、その子と共に彼女を送り出した。それで彼女はベールシェバの荒野をさまよい歩いた。皮袋の水が尽きたとき、彼女はその子を一本の灌木の下に投げ出し、自分は矢の届くほど離れた向こうに行って座った。それは彼女が、私は子供の死ぬのを見たくないと思ったからである。それで離れて座ったのである。そうして彼女は声を上げて泣いた。神は少年の声を聞かれ、神の使いは天からハガルを呼んで言った。ハガルよ、どうしたのか。恐れてはいけない。神があそこにいる少年の声を聞かれたからだ。行ってあの少年を起こし、彼を力づけなさい。私はあの子を大いなる国民とするからだ。神がハガルの目を開かれたので、彼女は井戸を見つけた。それで行って皮袋に水を満たし、少年に飲ませた。神が少年と共におられたので、彼は成長し、荒野に住んで、弓を射る者となった。こうして彼はパランの荒野に住み着いた。彼の母はエジプトの国から彼のために妻を迎えた。聖書はここでイシュマエルの家系を追うことをやめています。でも彼の子孫の アラブ人の人たちは今も砂漠に住んでいます。22節から23節。その頃、アビメレクとその将軍ピコルトがアブラハムに告げて言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられる。それで今ここで神によって私に誓ってください。私も私の親戚縁者たちをも裏切らないと。そして私があなたに尽くした真実にふさわしく、あなたは私にも、またあなたが滞在しているこの土地にも真実を尽くしてください。言い換えれば、アビメレクはこのアブラハムと契約または条約を結びたかったのです。そしてこのゆえに彼らは良い友人関係を結びました。32節から33節。彼らがベールシェバで契約を結んでから、アビメレクとその将軍ピコルとは立ってペリシテ人の地に帰った。アブラハムはベールシェバに一本の柳の木を植え、そのところで永遠の神主の御名によって祈った。アブラハムは自分の行くところどこにおいても神様の御名を呼び求めています。34節。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に滞在した。後になってアブラハムはいつでも神様が約束された土地で寄留者であり、また巡礼者であったと書かれていますが、この説もその証拠の一つです。さて、いよいよ22章に入りますが、この章はもう一つの聖書の中のハイライトの一つです。22章はアブラハムが自分の息子を捧げる物語です。神様はアブラハムにイサクを祭壇で捧げるように命じ、アブラハムが進んでそれをしようとしたのを見て、最後の瞬間にアブラハムを制止します。神様はアブラハムに全部で7回ご自身を表しますが、これが7回目になります。この後は神様がこれ以上アブラハムに求められるものはありませんでした。これは神様がアブラハムに与えられた究極のテストです。もしも聖書の中で最も素晴らしい章を10章選ぶとしたら、創世記22章がその中に入ります。その理由の一つは、人間の生贄がほのめかされたのはこれが最初だからです。人間の生贄が間違っていることを人にはっきり示すことが神様のご計画と目的です。この出来事によってそれがわかります。このことで神様が罪人を救われるためには命が犠牲にならなければならないことをも示しています。人間の中には、その犠牲となる価値のある人はいません。神様の御子イエス・キリストだけが、ただ一人その価値のある方です。この章は、詩編22編、イザヤ53章と比べることができます。この章にあるキリストの十字架を物語るこれらの偉大なる真理が最初に私に分かったとき、私は息を呑みました。イサクの誕生の物語だけでなく、イサクの犠牲のうちにも私たちの主の生涯との不思議な類似点がありますと、マギー博士は述べています。大変面白いことに、ヤコブはこの出来事に関して、聖書の他の箇所とは相入れないようなコメントをしています。新約聖書ヤコブの手紙2章21節には、私たちの父アブラハムは、その子イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんかと書かれています。しかしまた同時にパウロは ローマ人への手紙の4章でこうも述べています。ローマ人への手紙4章の1節から3節。それでは御国による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。一体どちらが正しいのでしょうか。ヤコブでしょうか、それともパウロでしょうか。私は二人とも正しいと思います。まず最初に注意すべき点は、二人とも信仰について同じことを話しているのだということです。ヤコブは信仰の行いについて話しています。立法の行いではありません。そしてパウロは神様の御前における義人について創世記15章を引用して語っています。創世記15章6節には、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められたと書かれています。ヤコブはアブラハムが行いによって義と認められたと言います。いつ義と認められたのでしょうか。それはイサクを捧げた時です。言い換えますと、彼が進んでそうしようとしたその時です。この進んでそうしようとしたアブラハムの行いが、ヤコブの言っているアブラハムが持っていたところの信仰による行いなのです。ヤコブはこの創世記22章に見られるアブラハムの信仰による行いのことを強調しており、一方パウロはもっとずっと前の15章でアブラハムが持っていたところの彼の心の内にあった信仰のことを話しているのです。22章1節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神様は人々の信仰をテストします。神様はアブラハムをテストし、とても不思議なことをするように求められました。2節。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。この章の直後にサラが死んだ時、彼女が127歳だったと書かれています。それとこの章と一緒に考えてみますと、イサクが立派な大人だったことがわかります。イサクが生まれた時サラは90歳で、彼女が死んだのは127歳の時でした。ということはここで37年が経過したことになります。ですからここには子供と書かれていますが、イサクが実際は30代だったということになります。イエス・キリストは三位一体の御子の位置にあり、ただ一人の御子です。そして主イエスは父なる神に愛されていました。ですからここに書かれているあなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてという言葉が、その時アブラハムと、そしてやがて一人子の御子イエス様を捧げようとしている神様の心にどのように深い悲しみを及ぼしたかを想像してみてください。二節。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを捧げなさい。全焼の生贄はモーセの律法の時代まで唯一の生贄でした。その後罪のための生贄と罪化のための生贄が捧げられるようになりました。ここでは全焼の生贄は キリストがどんな方であるかを語っています。これは人間の生贄であり、次のような道徳的な疑問が湧いてきます。人間の生贄は間違っているのではないかという疑問です。確かにそれは道徳的には間違っています。しかし、アブラハムはその疑問にこんなふうに答えるかもしれませんと、マギー博士は述べています。私に分かっていることは、神様が命令されたということだけです。どうしてか分かりません。でも、今まで神様と共に歩んで50年になりますが、神様は一度も私を失望させられたことも、最善でないと分かっていることをさせたこともありません。理解はできませんが、私が神様と最後まで一緒に行くなら、神様がイサクを死から蘇らせてくださると信じています。まあ、アブラハムはこんなふうに答えたかもしれませんとマギー博士は述べています。三節。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクと一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。アブラハムはイサクを連れて行きます。そして全焼の生贄のための焚き木を持っています。四節。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。アブラハムがモリアの山に着くまでに三日かかりました。そしてアブラハムが死から蘇らせていただいたイサクを取り戻したのはその三日目でした。イエス・キリストが死から蘇ったのも三日目であったということも驚くべき類似点だとマギー博士は述べています。五節。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言った。全焼の生贄は父と息子、アブラハムとイサクの間だけで行われます。イエス様が十字架につけられた最後の三時間、十字架は世の罪を取り除く、神の子羊が捧げられた祭壇となりました。取引は十字架の上で、父なる神様と子なる神様の間だけで行われました。人間はその外にいて、何も関わることができませんでした。その場面がこれと同じです。アブラハムとイサクだけの場面です。とマギー博士は述べています。六節。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせとありますが、キリストはご自分の十字架を背負って行かれました。火は裁きを、刀は裁きと生贄の執行を象徴しているとマギー博士は述べています。七節から八節。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。十三節には、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊、これは大人の羊ですね。これがいて、アブラハムはそのお羊を取って捧げたことが書かれていますが、アブラハムは八節で、神様が生贄のための羊を備えてくださると言っています。 まあ、日本語の聖書ではただ羊と書かれていると思いますが、これは英語では子羊と区別されています。でもそこには子羊ではなく、お羊が備えられたのです。ここには相違があります。人類の罪を許すための子羊は、それから何世紀も後にバプテスマのヨハネがイエス様のことを指し示して、ヨハネ一章二十九節で、見よ、世の罪を取り除く神の子羊という時までは備えられませんでしたとマギー博士は述べています。またここには、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだと書かれていますが、ここでアブラハムは予言的に話しているのだということを理解することが大切ですとマギー博士は述べています。アブラハムはよく理解することはできませんでしたが、ここでこの息子を捧げる用意ができました。9節。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。イサクはアブラハムが縛り上げなければならないような小さな子供ではありませんでした。イサクは立派な大人になっていて、力で対抗したらアブラハムを任すことができたと思います。でもイサクは従順にアブラハムに従ったのです。主イエスは、私の心ではなくあなたの御心がなりますようにと言われて十字架につけられました。イエス様は神様の御心を成就するために自ら進んで十字架につけられたのです。十節。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。これはアブラハムにとって究極的なテストでした。神様はアブラハムに四つの試練を与えられました。その一つ一つにアブラハムは心を痛め、そしてそれは彼の魂の良い訓練になりました。まず最初の試練は、カルデアのウルのすべての親戚を置いて見知らぬ地へと旅立つ試練でした。その後、甥のロトと共にやってきた試練がありました。アブラハムはロトを愛していましたが、別離の日がやってきて、ロトはソドムへと下っていきました。そしてハガルの息子イシュマエルの試練がありました。アブラハムはイシュマエルを愛し、イシュマエルと離れたくありませんでしたが、神様はイサクを選ばれ、アブラハムとイシュマエルを引き離されたのです。そして今、アブラハムはイサクを捧げるようにと命じられたのです。アブラハムはそのことを理解することができませんでした。なぜなら神様はすでに、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるからだと言われていたからです。しかしアブラハムは、神様がイサクを死者の中からよみがえらされると信じました。ヘブル人への手紙11章19節には次のように書かれています。彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。アブラハムは信仰によって神様が命じられた全焼の生贄を進んで全うしようとしたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はベールシェバでのアブラハムとアビメレク、そして神様アブラハムにイサクを捧げよと命じられるというテーマで、創世記21章12節から34節と22章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記22章 11節から20節と、23章1節から20節。神様、アブラハムを制止される。神様、ご自分の約束を再確認される。アブラハム、ベールシェバに戻る。そして、サラの死と埋葬をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。